こんにちは。このコーナーでは前回にもお話ししてましたけれども、ここ3年ほどお話しさせていただきました低周波の通電の、基礎ですね、その上に立って、さらに、復習のような形の部分もあるかと思うんですが、個別のその筋肉の、臨床応用といいますか、実際にその基礎の時にはこの筋肉にはどういうふうに触ってとかっていうことをお話したんですが、そのいざ臨床の場面になった時に、その対象する筋肉をどのように捉えていくかとかですね、できればそのまま今度は基本技術がある上でその治療に応用ということについてお話をさせて行かせていただこうと思っています。3年前に始まりましたけれども、すでに記憶がなくなっている場合もあるかと思いますが、お話をさせていただこうと思います。でまず最初ですね、今回はその首肩周りですねからスタートしたいと思うんですけども、まず低周波の針通電、基本的なところはその筋肉パルスというふうなものを多くお話ししました。その他神経パルス、それから椎間関節パルス、反応点パルス、皮下パルス等ありましたけども、で筋肉パルスにつきましては、運動器系というか整形外科的な症状ですね、それに対しての有効というふうなものはある程度確認されておりますので、基本的にはその筋骨格系の臭素に対応するということになります。それでその筑波大式のというか我々が提唱している低周波の針通電の場合には、理学的な検査ですね、その体表から取れる所見です。特に何々テストっていう名前がついているものだけが理学的検査はありませんので、そのいろいろな触診の手応えとかですね、そういうふうなものを含めてどの筋肉などにその責任部位があるかっていうことを見つけていく、で最終的にその見つけたものに対して治療をするということを目指しているんですけども、その患者さんが何か臭素を訴えてきました。でその時にその筋骨格系の場合で考えますと、患者さんが訴えているその臭素の部位ですね、体表というか体の部位でこの辺が何か痛いとか、この辺が凝ってるとか、嫌な感じがする、重いとかですね、いろんな表現があるかと思うんですが、患者さんが指し示すこの辺っていうふうなものがあります。でそのもう臨床されてる先生方はご存知というか、もう体験済みで当たり前のことのようですけども、その症状のある部位そのもの、その部分に何か原因があるという場合もありますし、それから患者さんが訴えている臭素の部位にはその問題点がなくて、別なところに問題点を探さなければならないというふうなこともあるかと思います。でこれについてはもうその一般的なというか、その体の仕組みですね、解剖学とか生理学とか、そういったふうなものの基礎知識から成り立っていって、例えば手先がしびれるっていうふうな時に頚椎に問題があるんじゃないかっていう、これはもう知識の中から判断できることだと思うんですが、ですけどもその生の患者さんが目の前にいた時に単純にそうはいかないわけですよね。で当然その病態というか原因が重なっている場合もあると思うんです。よくその出てくる話題というか、その経験のあることとしては、その五十肩という診断が病院とかでついている。ですけどもよく調べてみると、そのどうも神経学的な所見にも異常があるっていうふうな場合には、その五十肩で肩関節の周りが痛いというのと、頚椎症で肩関節周りのその筋肉の筋力低下が起きてるとか、知覚異常が起きてるとかっていうことも重なってる場合があるんですね。ですのでどっちか一つということは絶対ないので、それをなるべく見極めていくようなことを頭の中で考えていかなければいけないと思います。あくまでも対症療法 の部分が多いです。その低周波の場合には問題に対その表面に出ているものをまず潰していこうということなんですけれども、で、まあ、そうなった時にいろいろ問診をして、その上で、まあ、検査のまあ流れを決めていくことになると思うんですけれども、まあ、それにしても丁寧にやりすぎてやりすぎるということはないと思うんですね。まあ時間が余分にかかるという部分はあるかもしれませんけども、まあ、その辺は経験でとかだんだん勘が働いてくると、やらなくてもいい検査っていうのはだんだんとこう身についていくんだと思います。で、まあ、今日あの話するそのまあ首肩周りの中の一部ですね、その僧帽筋についてです。で、僧帽筋は低周波の針通電筋パルスのところでは、まあ、大きく上部繊維とか中部繊維とか下部繊維というふうにまあ分けてお話をしました。ですのでここでもまあそれぞれですね、まあ、上部繊維でもまあ肩上部の真上にあるものと側頸部まで行ってる部分があるとかですね、それぞれによってそのまあ症状が違ったり対処法が違うということになってきます。で、まあ、今日はまずその僧帽筋のですね上部繊維のところから入っていこうと思います。で、まあ僧帽筋っていうとその肩こりっていうふうなところでの臭素での対応が一番多いかと思うんですね。まあその他そのケースバイケースでいろんな治療のポイントとして選ばれることはあるかと思うんですけども、ではその僧帽筋について問題があるかないかというその所見を集めるときに、そのどのようなことを考えていくかですね。で、まあとりあえず今回はその何か患者さんが肩が凝ってる、で肩上部から首の辺がなんか嫌な感じがあるというふうなことをまあイメージしていただいて、あのお話を聞いていただきたいと思うんですけれども、まずまあ通常ですとその神経学的な問題はないかなとかっていうことで首を動かしてみたりとかっていうふうなことをしていくわけですね。で、そのまあジャクソンテストとかスパーリングテストとかっていうふうなものはまあ普通にあります。ただジャクソンテストとかスパーリングテストっていうふうなものをとりあえず型通りやって、それでその肩上部が痛くないとかですね、まあ、腕まで放散しないとかいうので、そのすぐまあ頸椎には問題ないというふうに結果に至ってしまうちょっとまずいと思うんですが、その、まあ、問題というのはジャクソンテストとかスパーリングテストっていうのはその何気なくやってしまいますと、その上部頸椎の負荷っていうのはあんまりかからなくって、その下部頸椎のその前腕が強い方、強いっていうか前腕を作っていくような頸椎のところの負荷がこうメインになってしまうようなんですね。少し工夫をしないと。ですので当然僧帽筋の周りとか首の周りとかっていうのはその腕神経層、まあ、下部頸椎の方から出てる神経ではなくて、その頸神経ですね、その頸椎でもより上部の方に問題がある、問題というか、まあそこからのまあ支配を受けてるっていうことになりますので、そのまあ単純なジャクソン、普通にまあ首を反らすとか、まあ、上から押してみるとかっていうふうなだけでは不十分になってくると思いますので、まあ、その辺は例えば前腕、頸椎の前腕をなくしたような状態で圧迫をしてみるとかですね、まあ、強化指的なジャクソンスパーリングに少しこう 手を加えないといけないかなと思います。で、まあ、神経学的な問題については当然その首肩周り その知覚検査っていうのも行わなければならないと思います。どうしても知覚検査っていうと頸椎の場合を想定した時には上肢の知覚っていうふうにとらわれがちなことが多いと思います。その慣れない場合には経験値を踏んでいけばもう当然当たり前のようにその首肩周りっていうのは入ってくるんですけども、そのどうしても神経学的な知覚検査イコール上肢になってしまいますので、首肩周りに臭素があるっていう時にはその臭素のある部位そのものの知覚検査っていうのも行ってみなければならないと思います。で、まあそのように頸椎の問題、神経学的な問題をまあ想定して所見を集める、それから今度はその僧帽筋そのものですね、 で、僧帽筋っていうのは大きな筋肉なので、何気なく針をしたりとか、まあ単純にこうしてみて痛いところとかっていうの、でもまあある程度症状の改善はあると思うんですが、その例えば僧帽筋のストレッチをします。まあ、どういうふうにするかっていうと、まあ単純には、まあ椅子の座位とかベッド上座位で行えれば一般的だと思うんですけども、右側の僧帽筋を引っ張ってみようっていう時には、首を左に側屈しますね。まっすぐ側屈をする。で、まあさらに少し負荷をかけるんであれば、肩甲骨、まあ肩甲骨っていうかその、まあ肩関節の上面、鎖骨とか肩甲棘を真上から固定するように手を置いて、その状態で首を側屈させる。まあ、こうすると僧帽筋の底支部の一部であるその鎖骨、肩甲骨が固定されますので、よりまあ僧帽筋に引っ張りの力が入ります。肩を固定しないで首を側屈させると、お年寄りなんかの場合には体ごとこう変則に傾いていってしまって、僧帽筋そのものに引っ張りがかかんないことがありますから、もし積極的にそのストレッチを行って何か症状が再現するかどうかっていう場合には、必ずその肩甲骨とそれから鎖骨ですね、まあ肩上部の外端っていう形でいいと思うんですが、それを真上からしっかり固定をして側屈をさせるっていうのが重要になると思います。で、多くの場合この側屈っていうことでストレッチできるのは僧帽筋の上部繊維でも、さらにその頸椎、鎖骨から頸椎にくっついているその繊維なんですね。ご自分で側屈をしてみると、一番僧帽筋がピンと張ってくるのは肩上部よりもむしろもっと前の方で、鎖骨から首に行くっていうのがこうまっすぐにきれいにこう張って出てくると思うんですね。で、ですけども、そのストレッチ痛があるっていう所見があった時に僧帽筋に問題がある、じゃあ治療はっていうと、まあ腱性血とかってよく使われがちですね。確かに腱性血ってのはまあその効果を上げられる一個の場所だと思うんですけども、今行ったそのストレッチで症状が出るっていうのは僧帽筋ではありますけども、そのもっと厳密に言うと上部繊維のさらに前縁ですね、鎖骨から側頸部を通って、まあ頭蓋骨の似てる繊維って、これが引っ張られて痛みが出てるっていうことになりますので、その場合には腱性という主血では誤りになってしまうわけですね。で、そのストレッチをした時に実際に突っ張っている感じがあるですね。で、その時にですね、さらにもう一つ除外をしておかなければならない問題があります。それは今の状態で肩甲骨を固定して首を一側に傾けた時の、まあ、引っ張られるっていうものについては、僧帽筋もありますけども、肩甲棘筋っていうのも一緒に引っ張られている可能性があるわけです。まあそのこう起死停止の距離から言うと僧帽筋の方がうんと遠いので、僧帽筋の方がより強くこう引っ張られるっていう可能性はあるんですけども、肩甲棘筋にもやはりストレッチはかかります。ですので、まあ、そこで2者を区別するっていうのは、起死部が近いし停止部も同じ骨っていうことになりますから、完全にストレッチだけの方法で分けることはできないんですが、まあ、例えば、肩甲棘筋と僧帽筋でちょっとストレッチ感の違いの方法としてはですね、首を軽度前屈、まあ、あるいはその顎を引くような姿勢を作っていただいて、それで側屈をします。で、この状態を作るとですね、その僧帽筋の上部繊維の前縁がより引っ張られるんですね。で、普通に側屈した時よりもちょっと顎を引いて側屈した時の方がより症状が強くなるっていうふうなことがあれば、これは僧帽筋にもより問題があるでしょうっていうことになります。で、それに対して今度はちょっと顎を出すということは、頸椎若干こう前腕を作るような形になりますけども、これで側屈をすると僧帽筋へのストレッチはあまり強くなりません。で、だけどもその時に症状はしっかり出てるっていうと、僧帽筋は一応除外されて、その奥にある肩甲棘筋が引っ張られてるんじゃないかっていう可能性が出てきますので、まあ、同じ側屈にしてもですね、まあ普通の状態でまっすぐ側屈をするのと、顎をちょっと引いたもの、それからちょっと顎を突き出したものっていう3種類を比べることで、その僧帽筋が引っ張られている 原因があるっていうのがより明確になってきます。で、まあ僧帽筋の場合にはこのストレッチが一つの方法あります。で、それから今度は圧痛ですよね。で、僧帽筋の場合にはその肩上部にある上部線については厚みがありますので、まあ、仮に座の状態で上から押しても圧痛は見れるんですが、その今ストレッチで引っ張られた上部線維の前縁については体表から押してもそのものの圧痛はあまり表現されてこないことが多いんですね。で、この場合にはあの筋パルスを行う時のようなそのつまむっていうか、まあ把握をして圧痛を確認するという方法が大事になります。で、まあ、その方法としては例えば今側屈をしました。で、鎖骨上下から側頸部に向かってうーんとこう浮き出ている背筋があります。で、そこにこう引っ張れる痛みがあるっていう時にはその状態からすぐ患者さんを元の正常な位置に戻すんではなくて、術者がその突っ張ってる筋肉をまあうんと張ってる時はつまりませんけども、一応把握するつもり、母子と自身ぐらいでつまむようなつもりでその張ってるものを一応確認して、徐々に首を側屈位からまあ中間位に戻していきます。で、その時にだんだん僧帽筋緩んできてつまみやすくなってきますので、で最後に僧帽筋がこう体表にポッとこうめり込むようになる前のところで僧帽筋を一気に捉えてしまうんですね。で、この状態でそのこう把握して、まあ、つまむような形で圧痛を確認していくと、僧帽筋のその上部線維での前縁、鎖骨から首にいってるものについてはその圧痛の確認が確実に取れます。この方法をしないと、そのどうしても首からの首の横がなんか突っ張ってるとかっていうのに対してのその所見っていうのはストレッチ以外に取れてこないんですね。単純にこう自然体の状態で圧痛体表下を下ろしてみても肩甲虚筋の圧痛だったりとか、あるいは斜角筋の圧痛になってしまったりとか、その下にある等半上筋軽半上筋の圧痛であったりとかっていうことになってしまいますので、僧帽筋の上部線維の前縁の場合にはなるべくこう把握をしてつまむというふうなことを習慣づけた方がいいと思います。これあくまでもその僧帽筋上部線維の前縁ですね、側屈した時にピンと側頸部に浮き出てくるものについては把握をしてその集める圧痛の場所を確認するっていうのが大事だと思います。で、まあ、それで針をしたりとかいうことになるわけなんですけども、まあ、筋パルスのところでお話ししましたようにできれば単独で通電をしたいんですね。ですので先ほどお話ししたつまんだ状態で手の中に筋肉があって圧痛があるというのを指が確保した状態でそこに針をしていただくというのが大事だと思います。体表から何気なく打ってしまうと薄い部分ですね、僧帽筋のごく薄い部分になりますから、その下の筋肉の方に針先が行ってしまって肝心な部分に刺激ができないということになりますから、まあできれば把握というかつまんだ状態での針っていうのがいいかと思います。まあ僧帽筋についてはストレッチの工夫です、それから神経学的な検査のまあ応用ですね、確実に行うということ、それとまあ圧痛を筋肉をつまんだ状態で捉えるっていうところが必要かなと思います。